東京ネットラジオインストゥルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストゥルメンタルジャーニー第140回迎えることができました。いつもね、応援ご愛聴のほどありがとうございます。収録している本日2021年4月の28日水曜日、またですね、ちょっとね、なんでしょう、内容が僕はこう噛んでる回数が少ない時は自宅収録というですね、自分で聞いててこの回はスタジオで撮った、この回は自宅で撮ったってよくわかるんですけれどもね、今回も多分ね何回も撮り直して編集できる状況で、はい、自宅スタジオからねお送りしてございます。まあなんでかっていうとですね、まあ3回目のね緊急事態宣言出てしまいましてね、去年もゴールデンウィークね、なんか本当にお出てかけ日和だったんですけれどもね、なんかステイホーム期間とね今年もかぶってしまって、まあしょうがないですね。なんとか身の安全ね、命優先で乗り切ってね行きたいかと思います。はい、でね3月14日、まあちょっと1ヶ月半経っちゃいましたけれども、改めましてバンドマガテックねトークライブ、メンバー全員で、初回、結成から2004年から2010年までを振り返るということでね、まあ、ざっくばらにね思い出話して、とてもねアットホームで楽しい時間を過ごすことができました。本当にリスナーじゃないか、ビューアー視聴者の皆さんからのねコメント嬉しかったです。でですね、今回のラジオももう一回ちょっと同じ時間軸で、まあとてもね喋りきれなかったこともたくさんあるので、まあ僕なりにもう一回2004年から2010年までちょっとねお話しさせていただこうかなと思っております。よかったら最後までお付き合いください。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ね、トークライブ、結成2004年から2010年まで、まあ結構時も1時間ちょっとか、まあいろんな懐かしいね音源とか挟みつつ、4人でねトークできて、まあね、なんかこうバンドっていいもんだなとね思いましたね。本当に楽しい、とても楽しい時間を過ごすことができました。で僕もね終わった後に、まあ2004年から2010年、バンドの歴史のまあ2分の1よりもっと前ですよね、振り返って、ああでもね、こんなこともあったけど、あ話せなかったなとか、話し足りないこともねあったんで、まあちょっとまた同じ時間軸でね僕なりにもう一回ちょっと回想してみたいなと思いまして、今回もねちょっとそういう回にさせていただこうかと思っております。じゃあですね、ちょっとまあ一曲またちょっと懐かしいやつを聞いていただこうかと思いまして、何にしようかなと思ったんですけれども、2004年の PRCD ですね、我々の初、まあ非正規音源ですか、無料配布 CD、 もう一発撮り、ほぼ一発撮りでバーッと撮って、僕たちはこういうバンドを始めます、こういう音楽をやろうと思いますっていうのは、その、まあ、デモテープですよねを配ってたので、トークライブの時は未発表曲にしようって言って、春雷とデスコっていう曲を流、春雷って曲とデスコっていう曲を流したんですけども、今回はですね、時その初期のマガテックでメンバーは何の曲が好きかっていう話をした時に、まあヒロ君がねこの曲を好きだって言ってたんで、この曲 のデモテープで配ったバージョンを、ちょっとね恥ずかしいんですけども聞いてください。じゃあマガテックで3デモテープバージョン2004年。 2004年の、まあ、デモテープですよね。無料で配ってたあれですね。当時からユッキーはロールがうまいね。これね、さすがあれですね、吹奏楽とロックバンドを並行してずっとやってきた男。本当にマガテックって高校とか大学の部活でいうと、あの軽音部と吹奏楽部のちょうどね間を行っているようなバンドなんで、もうドラムはユキヤしかいないだろうっていうね、本当にあの素晴らしいドラマーでしたね。彼はね、ドラマーでした、ドラマーですね。はい、まあ僕は今の3のギターのね当時の録音を聞いて自分で思い返すと、なんか精神状態がその力の入れどころと抜きどころが本当なんか全然自分の中で分かってなかったなっていう、なんか今の自分のギターを聞いてそう思いましたね。こう基本的にマガテックって僕あの渋沢知らずオーケストラを聞いてファーストインスピレーションを受けたんで、やっぱ基本的にすごく激しくて攻撃的なサウンドがあの最初の頭になってたんですよ。でこの3みたいなバラードでも、なんていうのか、テンポ落としすぎると怖いし、ちょっと静かすぎると怖くて、やっぱ歪みがないととか、あとやっぱちょっとこうそのヒーリングインストルメンタル癒し系のものとも分けたいっていうのもあったんで、なんかちょっとその自分的に申し訳なかったっていうのは、この3っていう曲な、あの静かなバラードでもこう激しくいきたいのか、なんか静かでいきたいのか、まあ試行錯誤してる感じがね、今思い返すと、今聞いてねちょっと思い出しました。なんかほんと今久しぶりにこの音源聞いても、当時はまあ僕だけじゃないでしょうね、他のメンバーも迷いに迷ってたなっていうのが思い出しましたね。いつまで迷ってたんだろう。まあ今でも迷ってるのかもしれませんけど、あの前の自助伝の時でも話しましたけど、とにかくマガテックという、バンドの正解、どういう形が僕たちっていうのは、その要するにこう、まあ、真実というか、どういうものが一番あの正解なんだろうっていうところをずっとずっと考えて、話し合って突き詰めてきたわけですよね。まあでも2004年ってスタートなんで、まだその迷いも始まってないのかもしれませんけど、あのただ今の音源を聞いて今の僕の精神状態を照らし合わせると、今は僕だいぶ見えてますね。うん、だいぶ見えてると思いました。あのすごいマガテックっていうバンド、こういうバンド、まあマガテックっていうか、その僕がその当時まさにこのねデモテープを作ってたような、あの当時頭の中で鳴っていたようなサウンドってのは、具現化するとこういうことなんだってのは今よくわかりますね。多分そのコロナでこのステイホーム期間で当然まあライブもないし、ちょっとこう一回俯瞰して見れたんでしょうね。まあ全てを自助伝シリーズやろうと思ったのも多分それかもしれませんけど、なんかそのマガテックサウンドってものをすごくこう俯瞰してみて、あ僕らこういうバンドじゃん、じゃあこうやればいいじゃんって、なんか今すごく見えてる気がしました。なのでまあライブ活動を再開できたら、より自分心に余裕があるんじゃないかなと、よりこうクリアにねバンドってものを見れるなと今思いました。はい、で今日のね本題なんですけれども、今ちょっと手元にですね、僕のまあ教室のホームページ、マガリギター教室ホームページのマガテックのページのですね、ヒストリーってとこちょっと今見ながら自分で話してるんですね。6月7日八王子マッチボックスにて初ライブ、そうでしたね。7月オリジナル着メロ配信化し、これてっちゃんがねすごいそういうのが強くて、なんか作ってくれたんですよ。でこれはいいってんで、僕もちょっとその一生懸命宣伝して、そ結構ねそのてっちゃん その部活の後輩だったりとか、仲間だったり僕のね生徒さんなんかをねダウンロードしてくれたの、結構当時だと先駆けだったんじゃないかなと思いますけどね。7月17日ライブアットあきる野市、五日市町民会館スン主催イベントかぐや姫、はい、スンっていうのがその僕のそのあきる野の地元の友達とやってるまあ、パフォーマンスグループなんですよね。そのスンっていうパフォーマンスグループはすごくやっぱり面白くて、なんかこう大規模な、なんかこう奇抜なイベントとかライブをやるグループなんですよ。でそこで僕がマガテックって新しいバンドを組んだんで入れてくれって言って、こう町民会館貸し切ってね、まあ、かぐや姫っていうコンセプトでね、イベントやったんですよね。もう本当なんでしょう、竹が立ったりとか、なんかなんでしょう、みんな浴衣着て踊ったりとかね、 総勢出演者何名ぐらいいたかな、もう多分ステージに上がったに仲間たちで多分 2,30 人はいたような、うん、なんかちょっとこう高校の文化祭的なそんなねイベントが、これがね事実上セカンドライブだったんですよね。そのね多分ビデオはどっかに残ってると思うんですけどね。でそのライブでやった曲が確か、ポップ砂丘ブラックロードミッシングやったかな、ちょっとごめんなさい、ミッシングがちょっと定かじゃないんですけど、であとね犬猫騒動って曲をやったんですよ。でその犬猫騒動って曲も同じあの2004年の PRCD に入っているんですけども、これっていうのがちょうどそのイベントとスンっていうグループとリンクしてて、マガテックの前にスンで犬猫騒動っていうねイベントに出たんですよ。まず2002年とか2003年とかそれぐらいの時に、その時に犬猫騒動っていう曲をじゃあ作ろうじゃないかって言って、僕が即興でギターリフを弾いて、なんかこうちょっとセッション的に、うん、そのインスト曲だったと思うんですけど、ね、インスト曲でなんかちょっとみんなで踊るような、曲を作ったんですよ。で個人的に僕は結構その曲はあのリフがあのかっこいいと思ってて、でそれをかぐや姫でもう一回持ってきてマガテックでやったんですよ。でそれを結構かっこいいじゃんってことになって、マガテックの曲にしちゃおうよって言って、リフしかなかったんですけれども、新たにあのトロンボーンが吹くサビを作って、で、マガテックのレパートリーにして、結構2004年2005年2006年あたりまで犬猫騒動はマガテックでやってた気がするんですよね。はい、じゃあちょっとねそれを聞いてください。2004年 PRCD からマガテックで犬猫騒動。マガテック2004年の無料配布 CD から犬猫騒動フューチャリングスンってことですよね。かっこいいですよね。今聞いて非常にかっこいいと思いましたね。なんか今のマガテックでやりたい曲、リバイバルしたい曲ナンバーワンかもしれないな、これで。やっぱなんかね当時にしかちょっと作れないギターリフにしても、それドリアンですよこれね、ドリアンペンタっていうんですか、ペンタトニックにファのシャープと、まあ、シの音を入れて、E マイナーでカッティングして G マイナーに行ってっていう、結構ね今だとちょっとこういうの作れるかなどうかなと今思っちゃいましたけど、はい、なんかこんなような、曲をやってるイベントが、セカンドライブだったんですよね。楽しかったな、この頃は。はい、今も楽しいですけども、そしてその後結構怒涛にライブやってますね。8月3日リップ八王子リップス、8月22日国分寺モルガーナ、9月6日、八王子マッチボックス、10月4日八王子リップス。まあ我ながら僕はあれですね、まめに記録を取っておく性格なんだろうとね、これ多分母譲りなんですけどね。あ、でこの10月4日八王子リップス、これが今ずっと流してる PRCD を無料で配布開始って書いてありますね。いやーすごいですね、なんか若者のスピード感ってこんなすごいんだと思いましたね。だって5月にひろきくんを誘ったんですよ、5月に。で6月にファーストライブやって、7月にかぐや姫やって、その間にレコーディングして10月で PRCD 配ったってことだもんね。ちょっと今できるか分かんないなこれ。はい、 で10月16日あ第8回あきる野の芸術祭ね、そのまあ僕とヒロ君が出会ったイベントだし、僕がね渋沢知らずを見れたイベントに出たんだな、そして11月6日帝京科学大学学祭課題祭、当時哲弘とゆきやが在籍していた吹奏楽部とコラボ、マガテックのみのライブのほか、マガテック吹奏楽部として合同で演奏した、これ覚えてますね。あのてっちゃんとゆきやはまだ学生だったんで、あの帝京科学大学のね吹奏楽部だったんですよ。で、そこのその部員さんたちがすごいマガテック応援してくれて、で一緒にやりましょうって言ってくれて、でね、あのマガテックのライブもやらせてもらったしね。ね、なんかあの喋ってると本当にまだ2004年で喋り足りないね。ちょっと一回 CM じゃ行きましょうかね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
あのトークライブでね、話足りないっていうんでね、またこのラジオ1回分使って2004年から話してみたけど、結局2004年で終わっちまったじゃないかっていうね。はい、やっぱりそれぐらい思い入れが強いんでしょうね、僕の中で。やっぱりどんどん言葉出てきますもんね。あの時僕はこう思ったとかこうだったとかね。うん、なんか人生においてこんだけやりたいものがある人生って素晴らしいですよね、考えてみたらね。なんかこうこんだけ自分にとってやりたいバンドがあって、でそれに賛同して、まあ賛同してくれっていうとおかしいのかね、あの一緒に演奏してくれる、活動してくれるメンバーがいるって素晴らしいですよね、考えてみたらね。はい、あのまあ思い出にね浸っちゃいけないけど、振り返るのはねいいんじゃないかと思うんで。はい、でですね、まあまだね思い出話たくさんありますと。で2010年までが初回だったんで、その先ありますということですね。告知がございます。トークライブマガテック第2弾やっちゃいます。イエイ、パチパチパチパチ。はい、5月26日水曜日9時からマガテックトークライブストリーミングボリューム2 from 2010 to 2020ということですね。あのまあ前回のトークライブ、そしてまあ今回もそうですけど、結成から2010年までの期間に的を絞ったので、じゃあその先もね当然やった方がいいじゃないかということで、メンバーと話しまして、2010年からまあ2020か、だから去年までかな、のちょっと話をねした、したいと思ってますので、ね、ぜひまた参加していただけたらと思います。僕の中でもこの2010年あたりっていうのが、まあそのアルバムで言うとだから2010年クロスロードだったんですよ。で2014年がエキゼスタンスプルーフなんですけども、僕の中でもその2010年以降ってのはすごくやっぱ大きな変化っていうのが、まさにこのアートフューズミュージックさん、この事務所さんとの出会いなんですね。あのクロスロードまでは完全自主制作だったんですけども、エキゼスタンスプルーフから本当にガラッと環境が変わって、ドラムもエンジニアさんがついてくれて、でプロデューサーさんが、メジャーのプロデューサーさんがついてくれて、ね、この社長さんですけど、なんだプロデュースを、ね、してもらったっていうね10年になりますんでね、またねちょっとね違う思い入れがある10年でございます。ぜひともね、5月26日水曜日トークライブボリューム2参加していただけたらと思います。じゃあまたその時会いましょう。 See you next time. バイバイ。